リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて5月13日日曜日午前9時30分から12時30分、また5月19日土曜日午前9時30分から12時30分、募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
なんかとてもね、素敵な音楽から始まりましたけれども、今夜のゲストはギタリストの西垣正信さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。ギタリストの西垣正信です。
はい、今ね、皆様にお聴きいただいている曲、ドビッシー生色の髪の乙女、この演奏されていらっしゃるのが西垣先生ですよね。
あ、そうです。はい、
とても綺麗な曲ですね。
美しいですね、ドビッシー。そう、亡くなって今年がちょうど100年目の作曲家ですね。
なんかギターっていうね、クラシックギターと、私たちはそう思って、お聞きしてますけれども、すごく綺麗な音色で素敵ですね。
ありがとうございます。楽器もいいのかもしれない
なんかこうギターといえば、私たちの世代ではフォークギターだったり、それからロックギターだったりいろいろあると思うんですけども、西垣先生は今現在もフランスと、それから京都、西宮ですとかで、いろんなところでその2つを中心に活動されていらっしゃる、演奏会をされたり、それから音楽の
ご指導、
ご指導されたりということをされてるんですけれども、ギターの曲っていうのを、この歴史っていうか、そのあたりも少し含めて教えていただければなと、今すごく素敵な曲を聴かせていただいた。
どうだろう、ギターの音楽そのものはとても古くて、ピアノの音楽よりもちろんはるかに古くて、例えば、ベルサイユ宮殿ではね、王様はだいたいギターを弾いてた。
ル
イ14世15世16世は、ギターを弾いていて、奥方マリアントネットとかはハープを弾いてたわけですね。ちょっと偉そうですね
で、そういう、こう、時代の、こう、まあ、貴族の曲ということですかね。音楽。
うん、そうですね。2、300年より前は、フランス革命より前は、ほとんどが貴族のためとか、ある限られた市民層のための音楽だったですね。だけどフランス革命からあとは比較的庶民的な楽器に、バイオリンなんかと同じですね、普通の楽器になってきました。
はい、こうジャンルとしてクラシックギターっていう格調高い曲を演奏する曲と、なんかこうフォークギターだとか、セカンドギターだとか、こう若い人たちがこう弾くようなジャンルがあったりっていう、そういうふうな、流れがあるんでしょうかね、歴史的には。
どうなんだろう、私にとっては全くそれは同じことです。で、昔の宮廷でもエルクって言って、宮廷歌謡っていうのは普通にギターを弾いて王様たちが歌っていたんです、
うん、
で、私自身もギターを弾いて歌うのがとても好きだし、皆様と同じで、それこそフォークだとかロックだとかをやってました。で、あんまり違いはないんだけど、ただ私が歌うとすごくみんなに迷惑がられるので、楽器専門になっちゃったわけです。
フランス、西谷先生、フランスに早くから行かれていらっしゃるんですね。
そうですね、高校生の時から参りました。
で、まあ、その後研さんを積まれて、でフランスでも教えられたり、それから演奏会されたり、ね、日本でもっていうことなんですけども、日本とそれからフランス往復されていかがですか、音楽の事業としては。
音楽どうでしょうね。そう、ここ京都ですけど、京都で私が高校生だった頃、
京都生まれの京都
育ちですよね、はい、はフランスと同じ風にいろんなところでこうコンサートが、学生には無料のコンサートなんかがあって、たくさん聴けましたね、うん、今はちょっとそういうことが難しくなってきて、でフランスでは例えば楽器を、子供が勉強したいって言った時にほとんどこう無料で勉強できるし、コンサートもとっても安いんですよね、クラシックって言っても。だから毎日のように行けるわけなんです。それがこう日本とちょっと違うところかもしれないですね。
ずっとね、先生はそうやってギターを演奏家されたりと、ギターリストとしてご活躍なんですけれども、この続いてもまたせっかくなので、曲をちょっと先生に演奏されている曲を皆さんにお聴きいただきたいなと思うんですけど、次の曲はどういう曲でしたでしょうか。
ドビュッシーの一番有名な曲ですね。これはギターの曲ではないんですけれども、ギターで弾いてとても綺麗だと思います。月の光です。もともとはベルレーヌのとても美しいかな、非常に複雑な詩に、こう決してロマンチックではない詩に書かれたとても美しい曲です。
はい、 かすごく綺麗な、ね、音色ですね。本当になんかこうこうね、柔らかいっていうか、なんか月の光がこうね感じられます。
あ、すごく嬉しいですね。あの、こう楽器も使ってる、自分の持ってるものを自慢すると、使ってるギターも1830年に作られた楽器なので、はい、もう200年ぐらい前に作られた楽器で、あの一昨年のフランスのこう山の教会で弾いてる実況録音なんですね。
この、
今聞いてる録音が、
で流していただいてるんですけども、あ、そうなんですね。
使ってる糸も、そう、さっきこうジャンルの違いっておっしゃってたけど、うんうん、僕たちにはせいぜい楽器のジャンルっていうのは弦の違いぐらいの感じなんです。うん、日本だとね、あの、こう
変にジャンル
は増しすぎてますか？ジャンルポピュラーがあるけどあの私にとってはギターは鉄弦が、鉄の糸が張ってあるか、あのナイロンが張ってあるか、うん、で今聞いていただいているのは本当のガットって羊の腸なんですね。まあ、その程度の違いの方が大きくて、あのジャズを弾いてるかポップスを弾いてるかっていうのはそんなに僕らにはジャンルの違いではないような気がするんですけどね。
でも本当になんか素晴らしい、ね、楽器で演奏されていて、そしてそういうなんかあのフランスとかもあのこう音楽に対してはそんなにこうジャンル分けとかいうのはないんですか？
全くないわけではないのかな。いや でも日本みたいな細かなジャンル分けありません。
うん、
あのだから我々クラシックの人も、例えば演奏会が終わってみんな集まると朝まで即興でこういろんなものを、それこそロックをやったりブルーグラスをやったり、うん、こうもう全く平気です。
なんかそういうカントリーみたいな感じの、
カントリーはカントリーは特にみんな大好きですね。
そうなんです、
はい、私の音楽院の先生、フランス人の先生も自分でカントリーのバンドを持ってるぐらいいいです。
まあ、とにかく楽しむというね、なんか音楽に親しむ機会がたくさんありそうな感じがしますね。あの、ご指導もされていらっしゃるということで、そういうなんかこうなんか違いみたいなありますか？こうあのパリでやってる、それから京都で、日本でやってる。
いやすごく違う。いや、あ、うん、あの子供そのものの才能は、うん、フランスも日本も全く変わらないんだけれども、うん、フランスがいいと言い切るわけではないけど、子供たちが音楽やりたいときに近くの施設に行くと楽器が与えられて音楽を勉強できるんですね。
あ、そうなんですか。うん、
それもほぼ無料でできるので、あの、まあ、ただそういうところに行ってもこう試験があって落とされたりはしますけどね。うん、こう、それがこう日本ではなかなか難しいですね。で、まあ、それとね、日本の場合は、まあ、あの受験戦争っていうのか、
うん、
せっかく教えても、ね、塾で中断したりとかっていうすごく悲しいことがありますね。うん、でそういうことがもうちょっとこうなくなると嬉しいなっていう気持ちはすごく強くありますね。うん、
よくね、もうなんかこうご家庭でもね、うん、皆さんが、演奏できたりとかいうことをお聞きしますけれども、そういう環境があるからこそいろんな人が音楽もなんか手軽に、
うん、そうです ね、まあ、一番大事なのは家の中でみんなが弾いたり聴いたりで、あの家の中でコンサートができるってことが僕はすごく大事なことだと思いますね。
うん、
でとやっぱり枠をジャンルとかおっしゃってたように、うん、ジャンルを決めないで、うん、子供が、ね、自由に詩を書いて歌を書くような社会になればいいなと思いますね。それが日本の歌であっても沖縄の歌であっても、もうロックであっても一向に構わないと思うんですけれども、
うんうん、そういうあのなんかこう、まあ、とにかくもう感性で楽しむって感じでしょうかね。そういうことがなんかこう共通して、うん、 あれば、なんか変にこう区切ってしまうと、なんかとこで途切れちゃうとかもあるかもしれない。
そうですね、まあ、僕らクラシックの人がこう偉そうにしてしまってるのかもしれないですけどねでも僕らそんな気持ちは全くないので、
逆に、ロックの人が、いや、そんなんじゃないって思ってらっしゃるから。
いや、どうだろう。
かもしれない。でも、とにかく音楽っていうものを全体でね、楽しむ、そういうふうなことがあって、子供たちがすごく、触れる機会があってっていうのは、見習うべきところがたくさんありそうな気がしますけど。
そうですね。いい才能を僕らもロックの人とかから、こう、スカウトしたいと思ってますね。
そして、西垣先生のね、演奏会も、もうちょっとフランスでたくさん、今ちょっと予定があるとおっしゃってたんですけども、日本でも、5月19日。
あ、この辺だと、5月19日に、いや、夏のフランスのプログラムが大変なので、ちょっと試させていただきたいということで、ワニ。
滋賀県のワニ。
滋賀県のワニの、ルームブナっていうところですね。ここで午後6時からすごく大きなプログラム、もうほとんどロックの世界に近いような体力勝負のプログラムをやります、でそのプログラムは、その翌週に金沢で2回あります。
なるほど。皆さんね、またぜひ行かれたらいかがかなと思います。
ぜひジャンルに分けないで皆さん聞いてもらえたら嬉しい
ですね。はい、はい、ありがとうございました。今流れてる曲は、ドビッシーの喜びの島。
あ、喜びの島ね。はい、すごく美しい曲ですね。
はい、これをねお聞きいただきながらお別れしたいと思うんですけども、今日これも先生のね演奏されてる曲ですよね。
あ、そうですね。
では今夜のゲストはギタリストの西垣正信さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまた次回お楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。ではしばらく曲をお聴きください。